山崎忠の西播磨の山城。
今回は大島山城の3回目です。入り江の奥の小島に築きました山城近くの名和という小さな港町がやがて造船の町相生へと発展していく道のりを見ていきましょう。2019年5月1日に元号が平成から令和へと改元されたのを機にですね、このミニ番組も少し装いを改めまして、山城を紹介する道すがら近くの名所旧跡にも寄り道しまして、幅広く町の歴史にも踏み込んで厚みのあるものにしていきます。さて、現在の相生市は播磨の中でも異色の自治体です。市立歴史民俗博物館の言葉を借りますと、姫路や明石のように江戸時代から連続して発達してきた都市とは異なり、近代100年の工業化の波に乗って成長した小都市で、中核となる城下町や宿場町がなかったにもかかわらず、戦時中までに市制を施行した播磨唯一の地域だからなのです。しかしですね、中世の歴史は今の相生市の領域とほぼ重なります矢野城の存在だけでもですね、十分すぎる重みがあります。平安中期の1075年に赤穂郡司畑為時という人物が、久富の穂の開発を国衙に申請したのが始まりです。この開発地は播磨の神の藤原明末を経まして、孫娘の近衛天皇の母、つまり美福門院に受け継がれていきます。1137年にはですね、皇室領矢野城が成立しました。後に勢力争いの地にもなりますけれども、中央政権と直接の関係ができたため、多くの古文書が残されまして、当時の様子が手に取るように分かる利点があります。重要な荘園を出入りする物資と人の窓口になったのが相生湾の奥にある名和の港でした。大島山城のすぐ近くです。大島山城を築いた海老名氏は、ふるさとに近い、鶴岡八幡宮を勧請しました名和八幡神社をはじめとしまして、戦の陣中で手に入れたとか言います、菅原道真の木像を祀ったのが始まりとされる相生天満神社、そして海中の島に江ノ島弁財天を勧請した、朝日弁天社も創建しました。弁天社には後に造船所の社宅街の人々によりまして社殿が建てられました。このように海と深く関わってきました相生で造船業が始まるのは明治40年にですね、船の修理専門の会社播磨船協という会社が設立されてからです。村長に招かれて、やがて県会議員を経て代議士にもなります唐橋清太郎が町の未来を小さな造船所に託したのでした。